バンドやろう。
ですよね。
ですよね。もうさ、うん、
バンドですわ、もうバンドですね、本当に。
本当に。あの、今の日本を救うのは、俺たちがバンドをやるしかないんですよ。この、今のこの状況をね、打破するにはさ。
このメルトダウンのこの時代に。
そう、メルトダウンのこの時代にさ。もう。でも、まあ、馬乗りラジオ、これ何回も、まあ、バンドやろうって言って、実はやってないわけじゃないですか、我々。
はいはい。
でもね、今回はね、違うんだと。本気なんだよと。うん、俺ももうその今回は自分を追い込むためにですね、うん、あのバンド名を考えた。
あ、名前からね。
名前からね。
まあ大事なのは、まあそういうコンセプトから、ね、
そうコンセプトをやっぱ考えたわけですよ、
うん、
いやね、最近ね、実はね、 X ジャパンをね、
お
う、ちょっと聞くようになった。
お
う
おうおうおう。
っていうのがね、俺、あの、昔、その、X にジョーカーっていう曲があるんですけれども、はい、このジョーカーっていう曲は確か CM かなんかで流れたんですよ。で、それを最初聞いた時に、それが X ジャパンがやってるとは知らなくて、
はい、
この、なんか、レッドウォーリアーズみたいな曲だな、みたいな感じでずっと聞いてたんだけど、なんかまあ、あの、ノリのいい曲だなと思ってて。
はいはいはい。
だからそれ誰が誰の曲なのかなっていうのをずっと思ってて、でもまあ調べずにいたんですけれども、うん、つい最近それが X ジャパンの曲だっていうことが分かって、
うん、
の聞いてみると結構ですね、あの X ジャパンもなかなかこういろいろなものをこうなんていうんだろう、あの取り払ってみるとですね、あ、それはそれであのいいものもあるではないかみたいな。ごめんなさいね、X ジャパンファンの方、なんでお前そんな上からやねんみたいな思われると、あのそういう意味じゃないんですけれども、ね、いや、
昔こうすごく聞いてたみたいな時代はあったんですか？
まあ、全然ないですよ。全然なかったんだけど、なんかそのいろんなことを含めて、なんか最近こう聞けるようになったというか。
はいはいはい。う
ん、あれはなんか、受けますよね、やっぱね。ああいう世界観含め。
うんうん、
なんかこう、なんかどういう意味、うまく言えないけど、ちょっとこう中二病っぽくもあるんだけれども、みたいなさ、うん。やっぱりなんかそういう、もう中二っぽいのでいいんじゃないかなっていう。ストレートな感じ。
はいはいはい、うん、
もう言い切っちゃうみたいな感じ。
うん、まあまあそのまあ中二病というのもあれですけど、まあそういう感じの感性っていうのはものづくりにおいてはとても衝動としては大事な部分ですから、下手に何でかこうね、何かにつけてその中二病的な部分をこう揶揄して言う部分があったりなかったりですけれども、でもすごくね、そこは原動力として非常にね、大切な部分ではありますからね。
あの今の日本に必要なのは、その内からこうパワーを引き出す、それが必要だと思いですね、
うん、
私め、これはやっぱバンドしかないと。もうね、楽器ができないとかどうとか関係ないんですよ。もうクラフトワークみたいにですね、あのなんか3台なんていうんだろう、あの100円パソコンみたいなの置いてさ、アシッドの体験版かなんかをインストールしてさ、
そんなんでいいですか？
なんかそのループなんかにいくつか使ってさ、なんかこう孤独を、なんか1万年の孤独を超えてみたいな感じの歌詞でさ、
うん
うん、やるのがいいんじゃないかなと思って、
うん
うん、でなんかバンド名をだから考えたんですよ。
はいはいはい。
だからね、ミドルオブセカンドジャパン、まあ海外進出も視野に入れてジャパンもつけるっていう。このミドルオブセカンドです。
どういう意味があるんですか？
あ、まあだから中二っていう意味なんですけど、その絶対ミドルオブセカンドは中二とは訳せないはずなんだけど、 この間違ってる感じがでもいいんですよ。これ言い切るわけですよ。ミドルオブセカンドですって。
うん。
うん。まあ、正しかろうが間違ってようが関係ないんですよ。
うん、うん。
うん。そう、言い切ることが大事なんじゃない
ですか。はいはいはい。
今はね。
うん、うんうん。
この時代は。
うん。
で、そのミドルオブセカンドでちょっとデビューしようかなと。
うん。まあ、そのバンド名はあの本当になんかこう大学ノートに書き留めるだけにしておけばいいと思いますけどね。
いやその大学ノートを持って与田さんと木戸くんに来てもらってでこれでちょっとやろうよ
あんまりこう親に公表することもねせずこうそっとしまっておくのが良かったんじゃないかなっていう気がしないでもないですけどね。
でもさもうこういやで考えたわけですよ。だからじゃあまあプロになるのか、
うん、
あのままでいくのかみたいなね、
うん、
今だってさもう実際にこうほぼプロっぽい活動してるけども会社員の人とかいるわけじゃないですか。こうプロとアマの境界線というのが非常に曖昧な、うん、このインターネット時代、
うん、
だからもうアマチュアでいいんじゃないかと、
うんうん
だからそのなんていうのライブハウスでライブやるとかさ
まあ今はねその何でも動画サイトもありますし、
うん、
バーという点においてはもう
ね
そういうリアルなリアルというか、まあ、そういうライブハウスだろうがどういうところだろうがという部分は関係はなくなってますいますからね。
まあね動画投稿サイトとかにさ、
うん、
上げるとかさ、
うん、
だからなんていうのあのザードとかさ一時期のあの大黒摩季とかこう、
うん、
本当にいるんだかいないんだか分かんないみたいな、
うんうんうん、
あんな感じにするんですよで、あの
今の時代取りにくい戦略ですよでも
でもさあの時代あれだけザードが受けたわけだからさ、
うん、
やってみる価値はあるんじゃないかなと思って
ザードが受けた理由ってでもあれそういうメディア露出を控えめにしてたからからなのかどうかも分かんないですけどね。それ結果的にそういう部分はあれそういう風な売り方だったという面は見えますけどだから売れたんだっていうのはどうか分かんないですからね、まあ、あれ
あのもうねその売れる売れないっていうことをね超えないとダメだと思うんですよ、うん、これからの音楽界っていうのは、
うんうん、もうその売れる売れないが問題じゃないみたいな目線は中二っぽくていいです
ねいいですよねそうなんですよだからもうそのあのなんて言うんだろうライブをやっても客を入れないみたいな、
うん告知してチケットまで売ってるのにあのいざ来たら扉閉まってる
扉閉まってる客入れられない誰もいいみたいなそのライブを見ない、うん、
漏れ伝え聞こえる歌だけを聴けみたいな
聴けみたいなでもよく聞いてみるとそれ X の曲ばっかりかかってるみたいな
すげえな
で YouTube になんかそのそのミドルオブセカンドの新曲みたいなんで、あの、ずっと X の曲が流れてるみたいな、うん。そういう戦略で、あ、なんかかっこいいな、X っぽいな、こいつらみたいな。
すごいな、なんか、そういう現代アートみたいな。
うん、まあ、こう、なんていうんですか、主観と客観っていうんですかね、すいません、本当に適当なことを言いました。ダメかね
ダメかねってダメですよ
ダメですかねこんばんは馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの
はい、小田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、
うん、
まあでもなんていうのかなそのモチベーションがね、
うん、
なんか特にこれから暑くなるじゃないですか、
うん、そうですね。
冷房 の設定温度が28度っていうだけでモチベーションがものすごく下がるんですよ、
うんうん、
僕はどっちかというとこう太ってますし、ものすごい汗かきですし、
うん、
こうよく本当によくやってたんだけど、
う
なんかよくこう外が移動するときはさ、地下鉄にね、あのところ地下鉄の駅のところに、はいはい、クーラーの吹き出し口があるんですよ。
ああ、はい、ありますね。
あので結構古い駅とかはもうそのなんていうの、セントラルヒーティングみたいな感じじゃないから、こうそのでっかいその送風機口からブワーッと出てるわけですよ、はいはいはい、無理やり冷やしてる感みたいな。
ありますね、うん、
そこの後ろ、そこのこう風の出るところに立ってはあってやってるみたいな、
うん、
もうあのなんて言うんですかね、うわこいつみたいな。もう今から憂鬱で汗びっしょりかいてさ、電車乗って、電車もぬるいわけですよきっと。
まあ、今年はどこ行ってもダウン涼めないでしょうね、うんうん、おそらく公共の施設なんか特に
もう、
ねね、その28やなんやの設定にしてるでしょうからね。
そんなどこも暑いんですよ、
うん、
涼しいとこがないんで汗引かせるタイミングがないじゃないですか、
うん、だから冷房喫茶みたいなのは、
ね、冷房喫茶、
喫煙喫茶みたいなのが流行ったように。
ああな、
私はだから逆に半エコね、ああそういうのが、
でも入り口の電気はつけてませんみたいなね、
うん、ややこしいですよね。
あほら、あのそういうで、あのなんていうの、そういうイルミネーション系は
店内は、店内はものすごい真っ暗なんですけど、でも冷房が
でもキンキンみたいなね、うん、あそれいいな、それちょっと今年夏限定ビジネスでさ、
うん、でものすごいこう 毎日のようにこう、ね、こうデモの団体がこう冷房きれいみたいなこう石を投げてるみたいな。
なんで
ものすごい殺伐とした。
なんでそんなにあの怒られなきゃいけないんですか。だちゃんと照明は切ってますからみたいな。えちゃんと
こいつら冷房つけてるぞみたいな感じでこうなんか
ちゃんと説明してますみたいな。そのなんかデモの方向はなんか違う方向に行ってくださいみたいな。いや本当に今年の夏はさ、ちょっと今週暑かったじゃないですか。
うーん、
20、まあ、東京の方で25度6度7度ぐらいあったらしいんですけれど、
うん、
もうこの時点でね、もうねどうしようって思う。
そうですね、今年はだから氷屋さんが復活とかそうなんでしょうけどね、多分
ね。だけどあれだってよ、だから氷屋さんもあれって電気で氷作るわけで。あ
そうかそうか、
なんか作れないんだってよ。
うーん、
作れないとこもあんだって。
そうかそうですね、
困る。
なんやろ、なんやろな。
いやマジでね、だから扇風機がものすごい売れてるんですね。
あとまあ冷風機みたいなんとかそうなんでしょう ね冷風機もあれ本当に役に立たないですからね。
ね、
本当にぬるい、ちょっと冷たいぐらいの風が。
そうそうそうそうそう、あれ、あれは何なんでしょうね、冷風機っていうのもね。
ね、クーラー買う金がない人は買うもんかなと思ってた、思ってましたけど、でも結構な値段しますし、それ買うんやったらじゃあクーラー買えよみたいな話ですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあだからクーラーのあの冷たい風がどうしても
苦手な人
いう人用なのかもわかんないですけれどもね。
ね、そうそうそう、苦手な人ね。うん、だからいや今年はさ、
まあうちわでとりあえずしのぐぐらいですか。
ですよね。
だからローソンなんかではあのもうあれですよ。軽音のうちは配ってましたよ。
ああ、軽音のうちは、あの、なんか争奪戦がすごかったらしいですね、あれね。
俺も一応、2枚ほど手に入れましたけど。
ちょっと待ってくださいよ。
流行に乗ってみて。
ちょっと待ってくださいよ。与田さん、なんか軽音バカにしてたじゃないですか、俺見てるって言ってて。
ないですよ、
なんか、何
見てな、見てはいなかったですけど、そんなバカにはしないです
よ。いや、何が面白いんすか、あれの、みたいな。言うてたじゃないですか。
いやいやいや。
なんか、
アズニアンのうちわは手に入れましたよ。
なんかずるい。それはずるいわ。そう、なんか俺結構もうなんか、軽音は好きで見ちゃったんですけどもね。だから、そういうの含めやっぱバンドやろうよっていう、
ね。いやいや。
でもさ、バンドってやっぱりね、かっこいい人がやんないと、難しいもんがありますよね。
でもその対局としてはかっこ悪いサンバマスターみたいなのが売れたりする事例があるわけですし、
なるほど
ね。まあそこはね、難しいですよ。それぞれと言ってしまえばそうなんでしょうけど。
うん。
うん、バンドね。
テクノポップはやっぱ涼しげじゃないとダメじゃないですかね。
テクノポップはでも電気使うからダメですよね。
あ、そうか。もう、うん、もうテクノ自体が。
こちら電気使ってやがるぜっていうね。
そうだ。節電気グルーヴですもんね。あ、そうか。シンセ使っちゃダメですね。もう、あの、アコギ、うん、フォーク。
ですね、本当に。電気がなければ何もできないっていうね。
あ、いいですね。与田さん、二人で僕らフォークデュオやりましょうよ。
ねえ、フォークデュオ。
なんか、うん、あの、何でしたっけ、さだまさしのいたクレープみたい。
バイオリンでも鳴らそうかな。
だからそうそう、バイオリン、与田さん弾いて、こう、あの、なんていうんですかね、年老いた母が、みたいな。本当に俺、さだまさしの曲とか聞いたことないな。今、つくづく思った。こう、なんかあの、知ってる曲ってないんだろうと思ってるの。もう、関白宣言ぐらいしかないんだね。
まあ、あの、事故った人の、なんかこの、歌。事故っていうか、事故らした人の歌とかあるじゃないですか。
何それ。
償いやったかな。
ああ。
あれはすごいですけどね。
そうなんの。それ知らないわ。あ、そうか。
あと何やろ。さだまさしね。さだまさし、すまん、フォークか、フォークか。
精霊流しのなーらららら、っていう、あのメロディーぐらいはなんとなくわかるんですけれども。
うん、
ああいうのってやっぱり歌詞じゃないですか、多分。
うん、
比重が置かれてるのが。やっぱ歌詞でええこと言うなみたいな感じにならないとダメなわけでしょ。
まあまあ喋りが立つ人ですからね。
あ、そうか。
あと道化師の何でしたっけ。
ああ、なんかそういうのあった。
うん、あれはいいですね。いいのかなあれ。
あの、ごめんごめん。だからミドルオブセカンドは言い切るんですよ。ロックだからいいんだよみたいな。いいよねとか。そういえば、今週、あの、すいません、本当にね、我々喋ることがないんですよ。今週は本当にしょうがない話しかしませんからね、もう。もう、あの、なんて言うんだろう、最後まで聞いてイラッとされないためにも、そろそろ、あの、いいですよ、無理しなくて。と、一応言っときますけれどもね。あのカプセルのワールドオブファンタジー過去洗いは、
うん、
PV がなんだっけ、そのワールドオブファンタジーっていう曲の、PV が上がってたんですよ、
はいはいはい、
ヤマハのあれかな、 YouTube かな、
うん、
ほんだ聞いたんだけど、千のナイフのメロコード進行がで、びっくりみたいな。サビでさ、タラタラララララが聞こえますよ。もうね、中田ヤスタが相変わらず最高だわ、この人は。本当に。あの、いいんですよ、その、なんて言うんですかね。あの、必然性があれば。
まあ、そういう大胆さは、いいとは思うんですけどね。
ね、もうなんか、
その言い切るじゃないですけど、そのやり切るみたいな。
そうそうそうそう。
ドヤっていう
こと。そう、ね、ドヤっていうね。
うん、
もう中田さんの最近のドヤがすごいんでね。うん、あのこうレーザービームのドヤ感もね。
うん、
なんか何がミュージックステーションだっけ、なんか出たんですよね、パフューム。ほんで、
はいはいはい、
いよいよ。あの出たんですけれども、今回のは久々に売れるんじゃないかなと思ってね、こうポリリズムのこう話題も出たし、なんか久々にこうパフューム、
パフュームのセールスって安定して 右肩上がりなんじゃないんですか。
シングルで言うとラブザワールドが一番じゃなかったかな。その後ちょっと落ちてるんですよね。まあ落ちてると言ってもガッタンっていうわけじゃないんだけど、
うん、
確かにね、楽曲的にそのプラスの意味なんて言うんだろう、チョコレートディスコポリリズムって割とシンプルな曲だと思うんですけど、
うん、
その後ちょっとこうも森っていうかこうコテコテしてる方向に行って、そのなんか極みみたいなのがラブザワールドみたいな感じかなと思ってて、でその後さ一回やっぱり、うん、あのドリームファイターみたいなちょっとほらチューニーイズムみたいなのでちょっとエモーションいくよエモーションな方みたいなのをやってきて、それでなんかこう、うん、トライアングルとか出してここに来てね、なんかそのシンプルでエモーションみたいなね、チョコレートディスコみたいな曲を今回出したなと思ってて、うん、売れてほしいんですけどね。
まあまあ、まあもちろんその売れるのは売れるでしょうけれどもね。
うん。
あれ何でしたっけ？なんちゃらディスコ、なんちゃらディスコって俺よう言うな。
どれディスコですか？
何でしたっけ？
チョコレート
ディスコ。ワンルームディスコ。
そうそう、ワンルームディスコ。あったね、ワンルームディスコ。
ねえ、ワンルームディスコは、どうなんですか？ファンの位置的には
ワンルームディスコ、
ワンルームディスコは面白いと思うんですけどね
いや面白いと思いますよ、
イントロがイントロだけが
いやなんていうの、あの そういうなんかパフューム的に面白いものというのか、なんかね安高的に面白いものみたいなのと、こう大衆性みたいなものと、
うん、
の中で言うと今回の曲はちょっとこう大衆性に触れて振ってるという感じがするんだけど、
うん、
そこがね、まあまあそのどっちかっていうと僕の好きな中田ヤスタかな、サンな方なわけで、
うんうん、
それでいけそれでいけみたいな感じなんですよ、
うんうんうん、
なんかその振り付けもさ、なんか手をクロスさせてポンって手を叩く振り付けがあるんですよ。
はいはい。
なんかもうその振り付けがすんごいダサくって、
うん、
なんていうんだろう、なんかミキコ先生もこのダサさに笑って付き合ってるみたいな感じがして、とてもねいいんですよ、うん、そのいなたさが、うん、で本人たちは至って真面目に、頑張りますみたいな、
うん、
こんな曲できましたみたいなそのまんまでいてほしいですね、本当ね。
そうか、ドリームファイターとかあったな。
うん、だからね、ドリームファイターとかはあれですよね、本当にバンドでやればいいんでしょうけどね。
うん、
今回の曲、今回とかでも結構その歌ってるっていうのかな、割と歌ってる感っていうのは最近出てきてるように思うんですけどね、
うんうんうん、
以前みたいにそのなんていうんだろう、声を張らないようにとか、割とこう平坦な感じでみたいな、こう言われてそうやってますみたいな感じなんだけど、うんうん、その中でなんか彼女なりに掴んだものが出てきてるような気がするんですけどね、
うんう
ん、まあね、ポリリズムもね、
あポリリズムがなんか映画に、
そうそうそうそう、ピクサーのあのカーズ2に使われるという、うん、ファンがいたらしいですよ、そのカーズ2のスタッフに、パフュームの、うん、でもあれなんですよね、なんであのそれを聞いて、日本っぽいって思ったっていうのがね、すごくあれで面白くてというか、
まあ、あんな感じの曲はアジア以外ではなかなかないんじゃないですかね。
ね、そもそもさ、イントロでさ、とても大事なって言って歌ってるじゃないですか、
うん、
あれが言葉であるっていうのが多分アメリカ人びっくりだよね、なんか、
うん、
A, B, C, D, E, F, G みたいな感じですもんね、要するに。
うん、
なんか日本語のそういうところって、そのまあ、少ない音の数みたいなのでさ、結構いっぱい表現できるっていうか、その、聞き手の想像力も含めてさ、それだからこそ五七五みたいな、その、の、なんていうの、その世界みたいなのがあって、そういうのが面白いと思われたのかなとか思ったりもした、ね、うん、でもそれって割となんか安高の得意なところで、結構和物っぽい感じっていうのはあの人得意なんでね、
うん、
それがうまくはまったのかなと思って、だからこそもう世界デビューしちゃえばいいのにね。
うんね、うん、どうなんでしょうね。ピンクレディーでさえも難しかったですからね。
まあだ、そう、まあ、だから向こうのショービズとその、対等に張り合うっつうのは難しいんだよな。結局、だから、少年ナイフやパフィーみたいな、その、うん、やっぱ向こうの一部のコミュニティにこう、強く支持されるみたいな。
うん、
要するに全世界にオタクをこう、作り続けていくみたいなさ。
うんうん、まあ、一部のコミュニティにはなるんでしょうけど、でもそのコミュニティの規模がこっちとは比べ物にならないぐらいでかいですから、まあまあ一部とはいえ少しでもそうやって浸透し支持する層がいれば大きいですわな。
でなって、俺らなんか和服かなんか着てますから時事砲弾みたいな
最悪ですよね、時事砲弾みたいなのに
徴兵制しかない
日曜の朝からあれなんかもう本当になんだこれみたいな話ですからね。
たるんどる日本人の背骨がみたいな。なんか、うん、まあ別にな、パフュームの話ってなんかね、
でもここ最近のパフュームの曲で好きなのはボイスなんですけどね。
あ、ボイスはいいですね。お前何でもいいのかよって言われるとね、何でもいいんですよって言うしかないんですけど
何が好きって言われると、これはラブザワールドとボイスかな。
ああ、なんかそれはそうだね、そうですよ。
ボイスはラブザワールド2みたいな感じで聞いてるんですけどね。
うん、ラブザワールドがね、なんかね、一つのね、ちょっと中田康隆的な極み的なもんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
俺、
うん、
あの、あれ以上、あんな曲をね、ボコスかね、かけちゃうとね、多分、寿命が一曲に10年ぐらい縮んでいっちゃうもんなんじゃないかなと思ってて。
うんうん、
だからなんかもうちょっと、うん、あの後ドリームファイターって俺すごいいい流れだなと思ってんだ
けど。バランス取れてるって言
われた。バランスが取れてる。で、その後ドリームファイターでいいんだよな。もう、なんかいい加減な、その後なんかですよ、みたいな。言ってたらすいませんね、謝っときますが。いや、もうだからまあ2011年もでもあれね、まだまだ Perfume も見れるし、カプセルもアルバムも出すし、私としてはとても楽しいんですけれども、
まあまあでもね、楽しんでられる状況が続くかどうかわかんないですよ。東京も汚染されてきておりますからね。その悠長にね、バンドやなんや言うてられない、もう危機的なことが今年はね、
あるかもね。
起こるでしょうし、起こってますけれども、
ね。まあ起こってますからね、もうみんな、うん、もう本当に地震についてもそうですし、もう原発のそのメルトダウンかなんかっていうことに関してもそうですけど、もうね、この慣れた感みたいな、
うん、
何なんでしょうね。それまでさ、原発事故が起こったら一体世の中はどうなるんだみたいなのがさ、うん、実際に起こってみるとなんか普通に暮らしておりますからねなんかこうパニックも起きずね、
うん
うん、だ、まあ不思議だと思う、本当に不思議だと思うな、海外から見る、
ね、日本人のこういう時の奥ゆかしさっていうのはいいのか悪いのか分かんないですね、本当にね。
うん、どうなんだろうね。だからさ、うん、なんかその抗議の 現状に対してさ、抗議の意思表示をしようと、こう例えばデモとかをやろうみたいなさ、まあ、さっきもずっと話してたんですけど、その、まあ、なんかデモをやるって言っても、まあそれとはいえ結構な人数は集まったんだけども、でもなんか向こうじゃ何十万人とかさ、なんか集まるわけでしょ、うん、そういう、
うん
うん、そこまでじゃないですもんな、
うんうんうん、
なんか、うん、俺らもどう、いやどうしていいのか分かんなくてね、
もう逃げるが勝ちな感じもしてきましたけどね。
なんかものすごく正直に言うとそうなんですよね。
ね、うん、もう生命の危機ですからね。
うん。なあ、いや、俺らはさ、もう40過ぎて、その40過ぎて、例えばまあ多少こう被爆した状態になっても、その、うん、それによってそのがんが起こる確率と、自然に生きててがんにかかる確率っていうのは、
うん、
もうそんなに大差ないと、
うんうん
うん、いう感じなので、まあもうなんか、うん、まあしゃあないかなみたいなのはあるんですけど、
うん、まあ、これからの世代がね、
そう、子供のいる、
完全に犠牲になっとるわけですから ね、
そうそうそう、子供のいる家庭とかさ、やっぱ大変だと思うのよね、
うん、
うん、こんなにのんきに俺ら喋ってるけどね、本当に
本当にね、うん、本当にのんきに喋ってますけど、
そこでなんかさ、うん、怒ったりしないのかみたいな、うん、困ったな、
拳を上げてる時間もね、どうなんでしょうね、
そうだ、やっぱりだからバンドやるんだよ、もう中二だよやっぱり、
うん、
ミドルオブセカンドだよ。
なんかその道中にね、うん。どこまで影響力つけれられるかですけどね。
まあね。
うん、そんだけで、その発露でどこまで説得できるか人を。
うん、いや、そもそもさ、馬乗りラジオ5年なん、もう何年
?5 年以上ですけどね。
5年以上やってさ、誰かを説得したりしたことってあるかっていうとないですから ね、うん、そもそもですよ、
語りかけたことがないですからね、
語りかけたことがないですからアジテートしたこともないですよね、
ね、本当に、
うん、ほら、いや、なんか言いたいこととかある
ね、
うん、
本当に言いたいことをなんでしょうね。本当に言いたいこと。
世の中。
川上桃子が売れたらいいなとか、そうなんかな。
今日、与田さんはなんかその、川上桃子さんの、なんか、インストアに行ったらしく
行って、ちょっと感動して帰ってきたところなんですけど、
ね。あれや、よかったっすな川上桃子さんって誰っすか、
あの、ももという名義でメジャーデビューしはりましたけれど、最近。
はいはいはい、
あの、星ドラのアニメのエンディングを歌ってる人なんですけれどもね。
はいはいはい。
うん。あの、14歳の女の人なんですけれど。
なるほど。
14歳ですよ。
14歳ですか。
ねえ。
14歳
びっくりしますよね。
94年5年6年ぐらいだよね。
だからそんぐらいの時ですからね。
俺が24、5、6ぐらいですよ。
うん。
うわ、
だからちょっとゾッとはしますよね。
うん。
だからそんな、まあ若い、まあ人なんですけど、すごい声が、あの、なんていうのかな、もうすでにその時点で、うん、完成されてるというのか、
うん、
その年齢にしてはその声の説得力感のなんか強さというのか、
う
ん、シンガーとしてのポテンシャルがすげえなっていうのが、
お
う、うん、
すごい。
だから、その、まあ、動画サイトなんかではよく見てて、ああ、すげえなと思ってたんですけれども、
はいはいはい。
うん、まあ、生で聞いても、まあ、それはちょっと確信しましたね。これはすげえと。
ほう。
この人が、まあ、売れない、売れないと日本終わってるなぐらいの。
おぉ。
まあまあ、でも、おいおい、まあ、こう、大きく成長して、こう、広く活躍していくのは、まあ、まあ、スターダストの人なんでね、その辺抜かりなくいくんでしょうけれどもね。
おぉ。
へ
ぇ、すごいですな。
札幌出身で昔ね、あの、ゾーンがいたランタイムっていう事務所にも、こう、スクールで入ってた人なんですけれどもね、8歳前とか、その時なんですけれど。もうその頃からでも歌唱力すごかったっていう話ですからね。
なるほどね。
だから、惜しい人材を、こう、取り逃してしまったなっていうのがね、まあ、スターダストに行って正解やなっていう気もするんですけどね。大きいところに行くのが。
お
うん、
そんな逸材が。
うん、
それこそやっぱりだから売れなければもう日本終わるっていうことですよね、うん、だからもうあれですよ、1500枚ぐらい CD を買うしかないですよ、与田さんが
ね、うん、そうですよね、
本当に
パスポ並みにね、
パスポ並みに、
ね、買い出されてね、
オリコンウィークリー第1位を取るですよ。
まあでもそんなことまでしなくても、なんていうの、買い出さえしなくても、結構広くいろんな支持、ファン層というか、支持層というか、広がりそうな人材な気はするんで、あんまりアイドルみたいな感じで、うん、支持されて、こう、行くような感じはしないんで、どうなのかな、まあうまいこと、うん、知れ渡っていくといいなとは思うんですけれども、
ね。何枠に行きそうな
曲？何枠いうのがね、だから、単純にアイドル枠みたいな感じで収まらない気はするんですけどね。
桜麻也みたいな。
あれは
違うか。
あれはなんか色物枠でしょ。
まあね。あの、まあもう天才少女枠ではないわけね。
そうそう、だから天才少女枠的な、こう、もてはやされ方ではないです
し、ではない、
そういう色物ではないんで、単純にすげえいい声してるなという。
なるほど。
うん。
そういうところ、あ、川島愛とかさ。
川島愛。
あの、なん、矢井田瞳とか。
さ、ねえ、シンガーソングライター系な。
宇多田系っていう。
宇多田。まあ、声の持つ説得力性という点ではそうなのかもわかんないですけれども、そこまで極まるものな感じでもないし。
実はそこがボコッと開いてるんですよ。ほら、
はいはいはい、
綾香がいないでしょ、
はいは
い
はい、
いなくなっちゃったでしょ。で、まあ、宇多田さんもちょっと活動休止してるしさ。でも、倉木麻衣さんはなんかもう、あの、なんかこう、歌っているより派手しい感じになっちゃって、うんうん、なんか昔のファンからすると、あれっていう感じになっちゃって。
でもね、そこまで、こう、行くぞっていうか、なんか、そういう方面に行ってもらうと、なんかすごい上がった感じがするんで、なんかそこまでは、そういう感じになってほしいとも思わないんですけどね、微妙ですね。かといってアイドルで収まってほしいかと言われるとそうでもないしな。微妙な感じがするんで、その微妙なところがすごい魅力的な部分ではあるんですけどね。
なんだっけ、難波志保だっけ、
あに近い部分もあるかもわかんないですよね。
ああ、
うん。
ナチュラル系。
だからね、そうそう、だから、なんか初めてこう、そうですね、こう親子目線的なこう気持ちになりましたね、見ていて。
ウェルカム、ウェルカム、メイオイワールド。
なんかこう、そうそう、だからこうこのまま清く育っていってくれたらいいな目線っていうんですか。
はいはいはいはいはいはいはい、来ましたね、来ましたね。
なんかそんな感じの気持ちがこう自分の中でこう、こう湧き起こってくる感じをこう初めて
ようやく
自覚しましたけれども、
なんか分かってきましたでしょ、うん、この感じ、うん、この感じね。
だからね、握手会もね行かなかったですよ俺。
そうでしょ、
握手するのはちょっと違うなって
。そう違うんですよ
写真撮りたい気持ちはすごくあったんですけど、いや、うん、それは違うなっていう
違うのなんかそのそこでそうやってなんかをやってる、それを見るみたいな、見届けるみたいな、
うんうん、
そこなんです、重要なの。
なんかね、そう、そんななんか複雑な感じでしたよ、
うん、
子供もいないのに、
うん、だいぶ分かってきたね、うん、
うん、
与田さんもようやくそこに来たかみたいな。
だってなんか今まで、ずっと北海道にいて、で、まあ、東京に仕事来るぐらいで北海道と東京の往復しかしてなかったらしいんですけれども、はいはい、で今回初めて大阪に来たという話をして、でなおかつ初めて新幹線に乗ったそうなんですよ、
はあは
あ、初めて新幹線に乗ったんですよって言って、
うん、
新幹線の顔ってすごくなんか目がつり上がっててとかそんな話してて、
うん、
うわ微笑ましいなっていううわいいなっていう、なんかそこでちょっといいなって思ってしまったんですよ。
あ、まあなんか、うん、いい目線ですと、うん、それいい目線
だ。初めて新幹線に乗ったそのテンションの高さがこうなんかすごくこうはつらつとこう、ね、
うんうん、
語ってるのを見るとうわなんかいいねって、うん、
なんかちょっとジュースでもおごってあげたくなるでしょ
なんかね、本当
なんかちょっと、ま、マックでも行くみたいな、なんかドライブスルーでなんかなんでも好きなやつ頼んでいいよみたいな、
うん、だから本当にそういうふうにいろいろ経験していっているわけじゃないですか、その14歳で
い
ろ
いろと
本当にそのいろいろ経験していってるその成長過程の様をこう見る眼差しっていうんですか、
うんうん、
ね、うん、本当に記憶成長してほしいなっていう
、はあ、うん、いやいいですよ。
いや、ね、いいっすよ本当に、皆さん一回 YouTube なりなんなりで見ていただくといいと思いますけれど、
なんかこう我々の汚れた視線をとりあえず置いといて見ていただきたい、うん、
非常にすごいなかなかの声をしておるので、だから楽曲問わず結構いろいろ歌っていけそうな感じがするんで、まあそういう点でも楽しみなんですけれどもね、
うん、
うん、
まあね、このね、うまく言えないけど、その歌がうまければ売れるわけではないこの世界ね、何なんでしょうね、うん、本当に
本当にね、うん、本当にそうですよね、うん、
でやっぱりそうやってなんかこうだから俺は本当に幸せだったというか良かったなっていうのが、その例えばあれですよ、パフュームもさ、これで買えあれでもうチョコレートディスコでなんかこうゴテッとなっちゃっててさ、解散しますみたいな感じだったらやっぱり俺はもう、ああ解散しちゃうのかみたいな、まあまあ、うん、やっぱがっかりしたでしょうし、
うん、
なんか桃色クローバーもね頑張ってほしいな、報われてほしいなと思ってる今ね、今やみたいな、うん、もうなんか普通にテレビに出てるようになっちゃったしみたいな。
そうそう、だからもう本当に半年1年先はで結構もうあらっていうぐらい売れたりすること多いですね本当にね。
ね、
うん、でその逆に、まあ、半年1年であらっていうぐらい見なくなる人もいてね。
いやマジで、
うん、ね、
いや
売れる時はものすごい 短期的にガッとこう上がるんですけど、見なくなる時は本当にね急に見なくなりますし ね、
その
徐々にって感じがなくなってるんですよね。
ないその感じっていうのが本当にすごいですよね。
フェードアウトって感じじゃなくて本当にカットアウトぐらいのこの、
だからね、なんかこう CD その前作はなんかまあいろいろあってドーンと売れたのが、その次がストーンと落ちたとかね、うん、 そういうのあります
。原因もようわかんない。
ようわからないっていうね。そうそう、うん。そうなんですよ。だからまあ、うん、そういうマーケットだからな、今。難しいとは思いますけれどもね。
何をこう、なんていうのかな、この、聞いてる人のこう、機嫌を損ねたわけじゃないんだけれども、でもなぜかこう、そう、反感食らったぐらいの、この売り上げの伸びなさいみたいな感じでね。
あのね、だから、なんか適当なことを言うけれどもさ、やっぱり、別にインターネットが世の中の全てじゃないんだけれども、ソーシャル性みたいなものってあるじゃないですか。それは昔から例えば学校の口コミとかさ。
はいはいはい。
んで今になってまあミクシーだのツイッターだのになってきてさっていうのがあって、そこの力がね、弱いのかな。
ああ、はいはい。
でね、逆に強く作用する場合があって、で、それはまさしくアイドルの、そのアイドルオータみたいな人たちがさ、すごい、うん、なんていうの、2ちゃんのモーニング娘。いたでものすごいこう、別に団結ってわけじゃないけどさ、うん、ガチッとそういう場があってさ、うん、そこに出入りする人たちが、まあ、一定数いてみたいな、
うん。
で、そういう人たちがコアなファンになるみたいな。
うん、
そういう風になんか声優ファンも含むとかもね、うん、そういうガチッとなるものもあるんだけど、なんて言うんだろう、もうちょっと歌謡曲っぽいっていうかさ、うん、そういうなんかこう、なんかコア的なものをっていう感じではない、こう一般層みんなにみたいな感じのものって、本当にこうスーッとスルーされるっていうか、
はいはいはいはい、
なんなんでしょうねっていうね、
うん、
のはありますな、
うん、な、本当にそれぞれのコミュニティの結束力だけが浮き彫りになって、そのコミュニティ間の行き来というか、まあ、広く全般の的に言うと、その、まあ、歌謡曲なり J-POP なりみたいな、
うん、
まあ、だから本当にそうですね、
いや、まあ自分もそうだけど、そう、ジャパレゲの、あの、アーティストとかさ、ジャパニーズヒップホップのアーティストと代表曲言ってみって言えないし、やっぱ全然わかんないし、シーダぐらいは知ってるけど、ヒップホップで言えば。とか、まあまあ、なんかジャパレゲあれですか、湘南の風みたいな、そんな感じだしね。だから、なんか、うん。昔すごいアメリカに20歳ぐらいの時に行った時に、その同い年のいとこが、ヒップホップとかレゲエとかよく聞くのよみたいな、
うん、
でそう言うんだけど、それ以外は逆に聞かないの、全くだから興味がないというか、
うんうん、
そういうのってちょっと変だなと。いろんな音楽とか聞けば、例えばさ、まあ、ロックとかもさ、なんかまあいろいろあるじゃないですか、うん、いい曲とか、
はいはい、
いろんな曲とか聴けばいいのになぁと思ったわけ俺は、
うんうんうん、
で俺はもう節操もなく本当にその頃はいろんな音楽を聴いてたから。でもなんかその感じに今なってんだよね、
うんう
ん、なってる感っていうのがあるんだよね。だから本当に、うん、難しくなったなっていう、うん、でうん、そうだな。なんかその、何なんだろうね。ちょっとまだよく分かってないんだけれども。
うん、
なんでももクロがそんな好きなのかなみたいなのが俺、なんかちょっとあって。なんか要するに、一生懸命やってるみたいなさ。そういうのが好きなのかって言われても、それだけではないんですよ、多分ね。じゃあその楽曲的にすごくよくできててみたいな、そういうことが好きなのかっていうと、それだけでもないしみたいな、
うんうんうん、
誰かあの5人の中に大好きな子がいるのかって言われても、うん、全然そんなことはないし、なんかどっちかっていうとやっぱ名誉を見るような目線で、うん、まあ皆さん頑張ってじゃねえみたいな感じなんで、これはなんか何なんだろうな。
だからアイドル っていうものに惹かれる部分では、その、要因としていろいろなものがやっぱりありますからね。だからその楽曲だけなのかと言われれば別にそうではないしっていうところがあるのが、その、アイドルに惹かれる特殊な部分というんですかね。
うんうんうんうん、なんか昔の曲ってなんかもうちょっとこう社会のいろんなこととリンクしてたような気がするんですよね、
うんうんうん、
でも今やっぱりちょっと完全にこう社会のそういうものとは全くこう離れてしまってるっていう、うん、あのなんていうのそういうプロテストソングとかはまあ置いといてタイマーズの件とかあれとかちょっとやれなのでなんかこう社会情勢を火にまくったような歌みたいなんじゃないけどまあさっきも言ってで言ったような感じで言うとさだまさしの関白宣言みたいなさ、うん、女は強くなったみたいなことを言われてるような時代に、うんまあ、出てきた、まあ、なんていうのかそういうところがなんかこう上手に時代 の, その空気というものを、
うんうん、
提示したというかね、
うんうんうん、
だからそのだから僕はそのパフュームとかモモイロクローバーとかねその時代の空気みたいなのを見てるのかもしれないなと思ってじゃあそれは何なんだろうっていうと何なのかなっていうのが今、
うん、
こう考えとるとこなんですけどね、うんうん、まあこんなことを喋ってどうすんのかみたいなとこはちょっと、うん、置いといてですねとはいえやっぱりあれですよでも今日はもう中にですよもう、
うん、
ない内側のこうエネルギーをこうなんていうのかな湧き起こらせるみたいな、
うんうんうん、
ことこそ今必要じゃないかと、
うん
うん、なんかあの「くれないだ!」とか叫ぶとね「おお!」ってなったんですよこの間生まれて初めて、うん、あそれはかこれはかっこいいんだ。
まあだから理屈抜きに叫んでわーっとなってこのなる一体感じなんだから理屈抜きっていう部分はやっぱり大事な
大事なこと
ですよ、
ね。大事なことですよ。うん、でこれでやっぱりみんながこうそうそのファンの子たちはねそれでこう、うん、キャーってなってこう、
うん
うん、なるんだなと。
うん
難しいね。こう中二をどうやって純粋にさせて、こうそこからプラス20年ぐらいさせていくかっていうことですよね。要するに、こうまろやかな感じになったんだけれども、こう、うん、飲んでみるとピリリとするウイスキーみたいなさ、そういう感じにこうならないといかんと。
でもそういう中二的な部分がちゃんと芸としても消化して反映されてるシーンとしてやっぱりビジュアル系の人なんかでもねそうですしね
まあまあそうですよこの間
あそこは安定してますし ね,
ねこの間見たあのあれですよ爆竹さんとかね本当にそうでしたからね、うんうん、本当かっこよかったですからね
うん、だからやりきるっていうね。
うん、そうそうそうそう。
うん、
やっぱやりきらんといかんね、こうね。
うん、内田祐也なんか究極の中二の最終形態かもわかんないですよ。
まあね、完璧ですよね。
うんうん、
電話かけねえ。
それに理解のあるキキキリンも相当ロックですしね。
ね。なんかね、いやこうあのあれ逮捕されてよかったですみたいなことをね、うん、コメントされてましたが、
うん
うん、いやいやいやあの世代はやっぱ深いですな
深いですねあの世代はね
あの世代は深いですよ、
うん、
そのねその洋楽とかそういうことに対するコンプレックスとかが全く我々とは違うんですよね、もうね。うんうん、この今ね、今週出てんのかな、ナンバーっていうあのスポーツ系の雑誌に、カズのロングインタビュー、三浦知良のね、
はいはいはい、
明るく生き抜くベテランの思考法みたいなのを読んどるわけですよ。最近僕もいわゆるそういうもうベテランの域なんですよ、世の中で言えばさ、
うん、
なのでこうベテランとしてどうやって生き抜けばいいんだろうみたいなね、
うん、
ベテランだと自分で思ったことがなくてね、だって俺本当に馬のいるラジオを聞きの方はよくわかるかと思いますけど、本当に資料が浅いでしょ。
いやいや
本当にあのこれで41になりますからね、今年で。
ベテランいうのは、まあ、だから年齢的にベテランと呼ばれるという年齢で であって、まあ、ベテランかどうかっていうのはまあね、なかなか。
だからさ、だからもう許してくれないわけですよ。あ、わかんないっすよ、みたいな。
あ、はいはいはいはい。
教えてください。
世間様的にはね。
そうそうそう。
その年齢ではそういうこと言うとあかんよっていう感じのね。はいはいはい。
いや、もうなんか全然わかんないっすよ、みたいな。
うん、うん、うん。まあでもね、もう国のトップはそんな感じですからいいんちゃいますかね。メルトダウンしても、直ちに影響ないとか言うてる状況ですから。まあ、言っちゃいます。まあ、国のトップはそんな手たらこですから。
まあなあ、
ね、
困るなあ。いや、なんていうのかな、あれはさ、もう本当にその未曾有の事態というものに対してさ、うん、なんかこう、人はどう、あ、うん、こうリーダーとは、みたいなのが、いろいろと、うん、思うところはありますけれども、
うん
うん、そうだな、なんかさ、いや、高田純次っていう立ち位置あるじゃないですか、
うんうんう
ん、なんかこういい加減なことばっかり言って、
はいはいはいはい、
でもあの高田純次をそのドキュメントで追ったりするとみんな周りの人はあんな真面目な人はいないと、
はいはいはいはい、
いうわけですよ、
はいはいはい、
だからああいうこうなんて言うんだろう、そういうふわふわしたようなさ、
うんうんうん、
こう調子いい感じ の, その、うんまあ、何も考えてないようなみたいな、適当みたいなのをこう、
うん、高田純次に関して思うのはその適当っていう部分がすごくクローズアップされて、適当芸という非常に一つ の, その枠としてこうなんていうのかな、みんなにこう確認されたというのか、
そうそう
そ
う、
そこがなんかすげえ不幸な感じがして、なんかね、高田純次自身その辺どう思ってるのかなっていうのは非常に気になるんですけどね、適当ゲーみたいな形っていう、う
ん、もうなんか
捉えられ方というんですかね、
あのそこら辺はなんか
それは居心地いいのか悪いのかっていうのがね、うん、
もう突き抜けた感じするけどね、うん、その居心地の良さ
は、そこさえ突き抜けた究極の適当さだったらすごくなんかかっこいいんですけどね、
でもあの人はやっぱりそういうなんかこうそういうのをこう作り上げたんでしょうね、やっぱりだからあの、うん、たけしので元気が出るテレビとかでさ、なんかみんなにあれやれって言われて、うん、わーっとやってきて、うん、なんか自然と振り向いたらこんなだったみたいな自分が、
うん、結果そういう形になってっていう分に対しては別にまあそれはそれでいいんですけれど、なんかそのこっちとしても適当芸の人というかっていうような形で受け取るというんですかね、
うんうん、
なんていうのかな、うん、なんかこう温かく迎えてしてる感じがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
本当はもっとこう拒絶されてこそなんか存在価値があるような部分が極物としてでこそ発揮される部分があるような気がするんですけれど、なんかこう認知されてしすぎてしまってる部分っていうんですかね、
なるほどね、
うん、そこがいいのか悪いのかみたいだな、うん、
そうね、そこ難しいな、
うん、
でもなあ、いやでもあそこまで行けばさ、まあ楽ではないね、どんな生き方も大変だよね、
楽ではするんですよね、
うん、確かにね、うん、というわけで、ね、
あと実は真面目みたいなの
が指
導されてるこの感じもすげえ、まあ居心地悪そうやなっていうのがね、
そうなんですけどね、
うん、
まあしょうがないよ、もうね、その居心地の悪さと一緒にいるしかないんだよね、
うん、
ていうことを考える昨今です。なんか本当にね、あのあれですよ、今年厄年だなって思いますね。
厄年ですか今年。
厄年なんですよ今年。あのなんていうの、ど真ん中ですよ厄年の。あれって前役、翻訳、翻訳ですよ翻訳。あ、なんか、うん、いいことないかな。
ねえ、
うん、やっぱだバンドだな。今日はとにかくバンドで押してみた。
バンドね。
うん。
うん、
こうなんかエアギターみたいなことしてさ、大声で歌ったりしたりしてたんですよ昔よくね。
お、
田舎の中学校時代とか、
はいはいはい、
浜松の歌をさ、
うん、
こうあのレコードかけながらさ、
うん
うん、僕に関する中二は多分あれだったんだろうなということになって、じゃあ大人で今中二を再現するとしたらやっぱあれをするしかないんだよね。でもな、いや、カラオケ行ってもあんま楽しくないんだよな。
カラオケでそういう風に、あ、なんかこうやるのとはまだちょっと違うんでしょうけど
ね。違うんですよね、
また
ね。
うん、
一回だから俺も昔和田さんが言った一人カラオケを行くしかないのかなというね。
うん、
一人でもうその曲向かい合うみたいなね、
うん、
音楽と
ね。でもね、発散する感じはしないですよ。
なんかしないか。
なんか、もんもんとして帰ってきました。
そうだよね。しないよね。うん、そりゃ、
うん。お一人様っていろいろありますけど、
うん、
なんかこう、すっきりして帰ってこる感じはしないですけどね。
今度俺、一人焼肉やってみようかなと思って。
あのそういう店でなんかあるらしいですけどね。
そうなの。一人焼肉専門店を上野で発見したんですよ。
おお。
これ一度行ってみようと思って。
うん。
一人で焼肉焼いて食うのってどんなんだろうっていうね。
あれもうちょっとこう、なんか店見ましたけど、もっとこう開放的だったらいいんですけど、狭いとこで食わされてる感じがね、そういう一人じゃないやろうって思うんですけどね。
あの、ラーメン屋でも完全にこら、サイドをこうなんか壁かなんかでこう仕切ってるところあるじゃないです
か。とか ありますよね。あれ九州かどっか
で。そうそうそうそうそう。
あれね、あんな感じは違うんです。ああいう一人じゃないんですよ。
あ、そう、ああいう一人は違う。そうそうそう
そ
う。
それほんまに物理的に関われる一人、
そうそうそうそう、
一人様っていうのは違うんですよ。
そうな
の、ね。
そうなの。そうなのよ。難しいね。
うん。
構ってほしくないんだけど構ってほしいみたいな感じなのかな。それが中二だよね、やっぱ。
でもバンドはね、したくないですけど、解散はしたいなと思うんですよね。
ああ。
解散っていうのを経験してみたいなって。
ああ。
ギスギスした感じで解散してっていうのをちょっと、なんか、味わってみたいですけどね。
それはやっぱり頑張ってバンド組むしかないですよ。
なんかギスギスしてさ。方向性の違いとか言ってみたいなっていう。ああ。
これ、馬乗りラジオどうですかね。
方向性の違い
で。方向性の違いでギスギスして、今日が最終回です、馬乗りラジオって。ちょ、考えられないですよね。
フィルムについての見解が割れたんで。
割れたんで、もうちょっと与田さんとはやってられません。そこまでこう、なんか背負ってないんでね、これについてね。
まあでも解散、まあ離婚がそうなんやろうな。でもそういう点では離婚より密会してみたいな。はあ、のんきに。
あのね、の
ますけど。
なんかね、離婚は多分違うような気がする。これに関してはちょっとあれですよ、長くなるのでまた今度にしましょう。 もうね、1時間4分もね、喋ることがないって言いながら喋ってるわけで、我々ね。
離婚とかね、見解の相違とかいうレベルの話じゃ
ない。レベルの話じゃないんですよ、そうです。
ねえ。
だから、まあ、その話すると長くなるから、もうやめよう。やめよう。やめよう。ほんとやめよう。ほんとやめよう。そして、なんかこれを聞いたうちのかみさんが、それでさ、みたいな、その続きの話、振られてくるのも辛いんでね。うん、与田さん、その辺は、空気読んで、お願い。
すんません、すんませんでした。
空気読んで。まあまあ、いろいろと思うことはありますよ、そのことに。いやいや、別に自分たちがするとかしないとかじゃなくて、うん、なんかその、うん、いわゆる結婚するとか、とかそういうことって、やっぱりその結婚する前と後でやっぱ変わったのね、俺
は。はいはいはい、はい、
うん。そういうのはね、ちょっとあるなと思ったので言ったんですよ。
うん。
フォロー。フォローミー。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。本当すいません、今週。ね、なんていうのかな、1時間ぐらい隣で誰かが喋ってるんだよな、みたいな体で。聞き流していただければ幸い
です。そうですね。喫茶店行って、なんか、隣のおっさんが2人でなんか
喋ってるぐらい。喋ってる横で、こう、コーヒー飲んでたみたいなイメージが、僕たちの想像する、リスニングイメージでございます。だから、そうそう、前回の財布の話、ゆいまるさんからもですね、私も札入れにしたり、2つ折りにしてみたり、がま口になってみたり、いうような反応いただきました。ありがとうございます、うん、まあ皆さんやっぱり
だから財布 ね, だから本当にアイロンってもうプレゼントされるのが一番気楽でいいですよね。
まあね、そうね、
自分の中でこうなかなかこれやっていう部分がこう、ね、ジャッジできないんで、なんかもらった方がなんか楽やなと思いますよね、
う
ん、ま
あ、それは確かにそうす
ねえ
っていうわけです、
はい、うん、
まあ、あ、そうそう、来週は、そう、マノリンが泣きながら1時間喋る浜松ライブレポートになると思
う。ついに浜松のライブがあるわけですね。
そうですよ。そして、マノリラジオが始まって以来、多分2004年かなんかに行ったんだっけな、なんかあって。それ以来で、馬乗りラジオが始まってからは行ってないんですよ、私。
ああ、はい、はい。浜松の。結構ブランクあった
んですね。そう、久々なんですよ。
うん。
これはちょっと、なんていうんですかね。僕がうまく喋れるかっていうところも含めて、すんごい、まあ、あれですわ。もう。まあ、泣きながら喋ると思うんで、ご期待ください。すんげえハードル上げちゃったという感じですが、与田さん、最後に何かありますか。
そうですね、うーん、久々にいいインストアをこう見れたなという気持ちでいっぱいです。
最後にもう一回言うと、なんとか桃子さんでしたっけ。
川上桃子さん、まあ桃というアーティスト名で今、はい、やってますけれど、
やってます。
まあまあ、こういろんな人に聞かれるといいなと思いました。
なんていうんですかね、爽やかな感じで。
いやーねー、本当にね、いいんでね、一回動画サイトかなんかで見ていただくといいと思うんですけどね、うん、
はい
はい、
はい、ということです。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。